ハグキナダ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、ハグキナです。この番組は役者をやっている私ハグキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、7月16日放送分です。よろしくお願いします。皆様、今回は前回のお知らせ通り、なんとゲストの方がお越しくださいました。ナレーターであり、うかたのオーナーである田中陽一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。全国のハルキナファンの皆さん、はじめまして、田中陽一郎と申します。
よろしくお願いします。
ぜひ最後までお付き合いくださいね。はい、
全国にいるんでしょうか私の。
いやいやいや、もうね、もっぱらの噂ですよ。届いてますからね。
いやね、いないとね、せっかく来てもらった意味もないので、もう広げられるようにね、全国のファン聞いてください。はい、ちょっとだけ自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。もう今時は何でもかんでもやりすぎてるね。よろずや家業みたいなことになってますけれども、はい、まずは一番近しいところ、大きいところで言うと、今この収録で、使っていただいてるね、ライブバーうかた、
はい、
はい、ここを、任せていただいているような立場でもあるんですけれども、その他もですね、ライブバーの経営を一見していたりとか、あとは、喋り手稼業というかね、ナレーターなんて言われるとちょっとこっぱずかしいんですけれども、喋り手稼業をしながら、で、かつ、アーティストのプロデュースをしてみたりとか、あとは最近ではね、おじさんおばさんたちを集めた健康ボイトレのレッスンをしたりとかね、もういろんなことやっております。もちろんね、ハルキナちゃんとは、ね、私が経営している芸能事務所、そこが出会いなんですけれどもね、
はい、そうなんですよ。実は昔お世話になっていた事務所の社長さんでもあるっていうね、いろんなご縁でこうやって今だ初めてこうやってお話しするので、
ちょっと、こういう機会はなかったね。
ですね。
こういう場所に、ハルキナを送り込んで、ブースの向こう側で腕組みしながら難しい顔して見てるみたいな。
そうですね。で、まさか横にいらっしゃるっていうのはなかなかないので、私はちょっと今日緊張しておりますが。
共演というのはね、思い起こしてみると、なかなかその、感慨深いというか。
そうですね。
こんな機会がやってくるもんですね。
もう様々なご縁があって今日来ていただいた田中陽一郎さんと今日は最後までお届けしていきますので、皆様お付き合いください。一度番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。では田中さん、今日は最後までよろしくお願いします。
お願いします。
みんなも一緒に乗ってきな、
乗ってきな。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、では7月16日放送分、改めて田中陽一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、スペシャルサポーター田中陽一郎です。
そうです、よろしく。
ちょっと違ってくるから、話がね。はいはい、
改めてオフ会ではうかた明かしていただきありがとうございました。
盛り上がってましたね。
すごいお手伝いで盛り上げてくださって、もうみんな喜んでました、
何よりも、
はい、
近くにいて面白かったこと。
はい、何でしょう。
なんかね、急に情報をキャッチしてドキマギドキドキしながら参加された方いらっしゃったっすよね。
延長戦でね、来てくれて。
そういうことあるんだなと思って。
私もねいないかなと思ったんですけど、もう勇気を出してきてくれたっていうのは本当にね嬉しかったですね。
ああいう人がねやっぱりいらっしゃるっていうことはね、まあ、どれだけ春樹が支えられてるかっていうことでね、ちょっと安心しましたよ。だから
いやよかったです。あの少しでもね成長した姿を見てもらえたっていうのがね、よかったなと思う一つでございました。
いや楽しかった。
はい、改めてその貸していただいたうかたについてちょっとお話聞きたいんですけど、
はい、
まあ、ライブバーカフェ&ライブバーうかたっていうことで、いつからこうオープンされたというか、そのあるましをちょっとどんなお店なのかっていうのも含めて教えてください。
はい、まあ、このお店の実質のオープン、まあ、うかたとしてね始まったのが、今年の4月の1日、
はい、
まあ、この時に晴れてオープンしましたが、まあ、そもそもね、御徒町湯島の、この場所でちょうどこの全く同じ場所で、まあ、同じようなねライブバーの展開はあったんですけれども、
はい、
まあ、それを少しリニューアルをして、よりなんていうかな、あのいろんな人たちに面白がってもらって楽しんでもらえるような、そういう音楽プレイスというか、それを少しね作っていきたいなと思って浮かったというものを、まあ、誕生させたわけなんですけれども、あのお店のコンセプトとしましたらば、ステージにはバンドの機材が置いてあったりとか、
はい、
まあ、本当にバンドマンとか音楽好きが集まって楽器を鳴らして楽しんで、遊びましょうみたいなね、そういうようなコンセプトが主にはなってますけれども、
はい、
まあ、ただじゃあ楽器弾けない人はどうするんだろうね。
そうですよね、
まだまだちょっと音楽好きだけれどもやるとなったら難しいんだよなとか、
ね、緊張しちゃうし、なかなかステージの上でっていうのって難しいですもんね。
だから、まあ、これからの一番大きな課題というのは、そういう人たちにも、もう簡単に気楽に足運んでもらって、まあ、楽器を鳴らさずともお歌が得意だったらね歌を披露してもらったりとか、
はい、
ね、それこそいや楽器始めたばっかりなんだよねであれば、始めたばっかりの楽器で遊んでもらうとか、
あ、いいですね。
でやはりそこには、集まる人たちのなんというかな雰囲気といいますかね、願わくば、まあ、これは目標です。
はい、
みんながそれぞれが、楽しく笑い合えて励まし合えて、盛り上がり合えるようなね、そういう場所になるといいなと思ってますよ。
そうですね、結構あのそういう空間がもうすでに出来上がってるなってたまに遊びに行かせていただいて思うんですけど、はい、なんか驚いたのが、私ライブハウスのイメージってこういつもバンドの練習してる人たちがこうライブをするバンドとか、まあ、歌手とかの人がやるっていうんですけど、そうじゃない人たち、なんて言うんでしょう、お仕事終わりに本当に体一個できてそのライブハウスの楽器でちょっと演奏してっていうセッションとかっていうことを初めて見たので、それがすごい温かいとか楽しい空間だなっていうのがすごい見てて思いました。
あのすごくね特有なスタンスです。だからおそらくここ10年20年ぐらいかな、コロナの前から遡る10年5年ぐらい前なのかな、とってもそういうムーブメントがあって、でもちろん音楽やりたい、バンドやりたい、でも一生懸命練習して披露しに行かないといけないからすぐにはできないとか ね、そういうちょっと心構えとか準備をしっかりしないとステージにはちょっと上がりづらいなというような風潮が、まあもちろん音楽人の中にはたくさんあります、
はい、
ただそれじゃあ楽しめないでしょう。もっと気楽に設備が整ってればそれをフル活用して遊べばいいじゃないですか、というのが、まあ、あのうかた、もうこれはねなかなか言葉じゃちょっと表現しづらいんですけれども、うかたぐらいの広さのお店。
そうです
、お客さん入ってどれくらいかな、30人とか40人、まあね、椅子に座っていただいて、それくらいのキャパシティのお店では割とそういうのが多くて、その頃20年ぐらい前からねそういうのがすごく流行り始めて、誰でもやってきちゃ楽器触ってできる人同士がその時にできる曲を合わせて楽しもうみたいなね、そういうセッション会というのがありますけれども、まさにその浮田なんかはそういったセッション会がね中心になって、お客さんに楽しんでいただけるような場所であるという、まあそれはずっとこれまでもありましたけども、浮田になってからもそれは大事にしていきたいなと思うところ、まあ言うと言い方がちょっと変ですが、おじいさんおばさんっていうね、遊び場にきっとなるんだろうなと思いますけどね、若い人たちも来てほしいですよね。
そうですね、若い人たちにもすごいもっと、あ、 こういうところがあるんだ、今まで知らなかったけど楽しいなと思って来てもらえるようなラフな空間、気軽に来れる空間にで来てもらえたらいいなってすごい思います。
これからだから春樹菜ちゃんなんかが、はい、ね、同世代あるいはもっと若い子たちとかね、うん、仲間なんかがこういう場所で気楽に遊べるようになるといいな思いますね。
そうですね、もういろんな世代の人が、うん、いろんな世代の音楽を楽しめるようなそんな空間になればいいなと思いながら、うん、ちょっと私も一緒に楽しみなたいなと思ってます。
カラオケも入れましたからね。
そうですね、カラオケがね入って私もちょっとオフ会で1曲だけ歌わせていただいたんですけど、うん、歌ったに入らないぐらいでしたけど、すごい音がやっぱりね違うんですよ、
臨場感がね、うん、カラオケボックスとはちょっとね違う感じ。
音響の設備で歌えるっていうのはすごく他のライブバー、ライブハウスとはちょっと違うところだな、カラオケさんとも違うところだなって感じた一つでした、うん、で田中さん、たくさん聞きたいそのうかたの、いつものうかたのことは少しリスナーさんにも知ってもらえたかなと思うんですけど、これからさらにエンターテインメントといいますか一歩踏み込んだスペシャルなイベントがあるとちょっとお聞きしたんですけど、後半でちょっとそのイベントのお話を聞いていってもいいですか。
はい、ぜひぜひ。
では皆さん、どんなイベントなのか楽しみに後半戦お待ちください。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
春樹菜に寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころ春樹菜。今宵飲んでもらいたいお酒とそのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしいたします。はい、後半戦でございますが、飲みどころ春樹菜に田中陽一郎さんが来てくださいました。よろしくお願いします。
やっぱそんな感じなんですね。
そうですか、わかりました。でございまして、失礼しました。こんな感じで後半やっておりますが、
はい、
後
半もお願いします。
はい、お願いします。改めて田中さん、戻りますけども、うん、イベントがねあるんですよね。そのイベントのお話をちょっと教えてほしいんですけど。
はいはいはい、はい、もうね、上野御徒町湯島というと、はい、もう古くからある歓楽街で、
そうですね、
全国的にも有名な町なんですけれども、そこでね毎年11月あたり、
はい、
あたり、まあ、今年は11月の23日なんですけど、
23日日曜日ですね、はい、
ユーフェスという、そういう、お店屋さん、例えば飲食店さんだったりとか、うん、そのあたりずっとひしめき合っている飲み屋さんとかね、そういう、お店の人たちがタッグを組んで、町を挙げて、
はい、
お祭り、要するに僕らの言い方すると飲み歩き大会みたいな、
ね、そうですね、飲み歩き、お酒と音楽を楽しむぞみたいな、 そんなお祭りなんですよね。
そういうお祭りがありまして、はい、そこになんとうかた仲間に入れてもらうことができたんですよ。すご
い、できて、まだ4月から、ね、できたばっかりのお店がこうやって今まであった街に、うん、イベントに加われるっていうのは本当に素敵なことですよね。
そうです。で当然食、お酒、
はい、
あとプラス音楽、
音楽、
うん、それがキーワードのお祭りですので、その音楽の部分でね、
はい、
うちが絡ませてもらえるっていうことで、めちゃくちゃラッキーというか、ね、
いいご縁で。
そうするとおそらくこういう今までの音楽やバンド、
はい、
というね、こういう箱の小さな小さなコンパクトだったところが、そういう人たちにいろいろと触れてもらうことができる機会、
また新しい出会いがいっぱい増えそうですね。
そうなるので、そこをどうにか我々のね、せっかく仲間に入れてもらったから、そのイベントを盛り上げる何か一つ手助けとかお手伝いもできないだろうかということの一つの中で、一つ私からじゃなくて我々から提案したのが、はい、ぜひ浮方から一バンド選抜させていただけないですかと。
すごい、もうここで選ぶんですね、出れる、 その U フェスに出れる演者さんを。それどういうふうに選ぶんですか。
はい、予選形式を取ります。
うん、
はい、9月ですね、
はい、
予選会と決勝戦があります、
はい、
でまず予選会が9月の13日または9月の27日という、まあ、2日間設けていますけれども、はい、そこで、こういうイベントがあります、そういう場所に出ませんかというふうに、今までこの浮方とか、でまあ私がね姉妹店として出している駿河台下スタジオというところがありますけれども、そういう場所も通じていろいろなバンドの方々にお声掛けをして、
はい、
ぜひ上野のねお祭りを盛り上げませんかと。
ああ、いいですね。
いう見込みでバンドさんをたくさん集めるつもりです。
これ誰でも予選は参加できるんですか。
はい。やる気があれば。
やる気があれば。
やる気と時間があれば。
ああ、そうですね。はい、これ9月の13日と27日が2日間予選っていうわけじゃなくて、はい、どっちか1日選べる。
うん、1日選べるというか、そうですね、どっちにも出なさいということじゃないです。2日間予選会の日がありますので、どちらかに参加できる日に、うん、参加してくださいねという形を取りたいと思っています。
じゃあまずは9月の13日か27日のスケジュールを開けて、やる気を出して一緒に盛り上げる気合があれば OK ってことです。
そうです。で予選会ですので、はい、もちろん参加してもらった人たちには、うんうん、まあこれはね予選会だから1曲ずつの披露になりますけれども、その1曲ずつを披露していただいて、そこで審査が入ります。
審査、やっぱオーディションですもんね。
そうです、うん、審査会ですので、ね、でその審査はですね、その今回 U フェスというイベントを、はい、切り盛りしていらっしゃる実行委員の方であったりとか、
はい、
あるいはそのバンドをね、応援してるファンの方であったりとか、であと、まあ、我々その音楽関係者、うん、そういった人間たちであったりとか、であとはネットでもなんか顔と投票ができたらいいなみたいな、そういうことも考えてますけれど、
結構ネット投票のオーディションって今すごい多いから、うん、現地で応援できない人も見れるっていうのがすごいいいところだなって思いますね。
そうです、そういった形での、うん、選考会を行っていった上で、その予選会で選抜5バンド5チームと、はい、
バンドじゃなきゃダメなんです
ね。バンドというイメージでやっておりますけれども、ユニット形式の方々でもいいのかなと思いますね。
じゃあまだちょっといろいろ詰めていくことはありますけど、
はい、
その情報とかも、まあ、ホームページとかそういうので見たらわかるよっていうこと、
ね、そうですね、はい、詳細は今もうね一生懸命みんなで寄ってたかって詰めておりますけれどもホームページにはもちろん公開します。でその募集要項もチラシとして現物としてね、準備します。で、あと、その 5バンド、5チームが選抜されたら、いよいよ決勝戦です。
はい、
決勝戦は、うん、10月の13日に行われます。月曜祝日ですね。そこでも、厳正なるジャッジをいたします。で、この決勝のジャッジメントに関しては、いよいよもって今度は音楽業界の有識者の方であったりとか、
はい、
あとは、現役のプロミュージシャンの方であったりとか、そういう方々にもお越しいただいて、いろいろな角度からジャッジしていきますよ。
緊張しますけど、
上手だ下手だとかだけじゃありません。
だけじゃない、例えば
エンターテイメント性があってもいいでしょうね。
そうですね、すごい。
どんなアピールができるのか楽しいバンド、これありかもしれませんね。
ありですね、
はい、
てかそもそもこうやって例えば、うん、プロとかねセミプロの方は別として、その普段素人と言いますか趣味で音楽をやっている時ってプロの人に聞いてもらえることってなかなかないじゃないですか。
確かに。
それを聞いてもらえるっていうだけでも、もうちょっとワクワクするし、ちょっとやる気も出るし、で、ついに決勝で一組に選ばれたら、U フェスに出れる。
そうですよ。U フェスに出演もできますし、ちゃんと、プロの皆さんの中で演奏できるわけですからね。
それは勝ち抜きたいですね。
すごいステージになりますよ。
私もバンドが組めたらというか、 歌とかね、そういうことができたら絶対出たいなと思ったんですが。
出ればいいじゃないですか。
ちょっとそれを、私はね、ちょっと音楽には疎いもので、ただ、私も11月の23日の当日は、宇方さんでちょっとね、行こうかなと、お手伝いさせていただこうかなと思ってるので、いいですね、はい、まあ、それはね、一緒にいろんなことを予選から決勝、うん、本番と23日も一緒に楽しませていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。でもって、そのね、募集要項、その予選会決勝に至る部分に関しましては、これはさっきも言いました、フライヤーを作ります。で、ホームページにも掲載します。で、そこにですね、なんかせっかくだから、このリスナーの方々、ね、なんか興味があったら、チャレンジしてもらえるといいなとも思うんですよ。
実はこのミュージックゼロチャンネルもホームページがあるんですけど、そのリンクとかいろいろ貼れるんで、はい、ぜひよかったら私の番組のページの中にもこの募集要項のね、なんて言うんですよ、予約フォームと言いますか、
あ、はいはい、
応募フォームを貼らせていただけたらなと思うんですが、うん、よろしいでしょうか。
いやいや、ぜひぜひ。逆にちょっと提案です、
はい、
この応募フォームにこのインターネットラジオのね、
はいはい、
こんな番組ですよとか、
あ、いいんですか、
ハルキナですよとか、
いいんですか、
そういうのをちょっと一文言つけてですね、予習を見た方々にね、このラジオ聞いてもらいたいじゃないですか。
そうですね、ぜひ聞いてほしいので、ありがとうございます。じゃあぜひ載せてください、はい、
ぜひそういうね、ちょっとお楽しみボックス大きく大きく広げていきましょうよ。
はい、よろしくお願いします。もうリスナー、このラジオを聞いてるリスナーの皆様でも、え、バンドやってるよとか、え、11月23、9月、10月、空いてる、出たいって思った方は、ぜひね、応募していただいて、勝ち取ってもらえたらなと思います。ま
あ、何よりもね、その11月の23日のお祭りは、はい、まあ、楽しすぎるらしいです。
もう、結構、本当に上野、御徒町、湯島、こちらのお店もね、盛り上がりますし、街もね、盛り上がるらしいですよね。
はい、そういう音楽をやっている拠点が、はい、5つも6つも、あるそうで、で、もうそれぞれのお店で、例えば DJ、もう超有名な DJ の方がプレイしたりとか、アーティスト、ミュージシャンの方が演奏したりとか、そういうことも街を挙げて、いろいろな場所でそういうね、展開をしているそうなので、これはもう11月23日は遊びに来てほしい。
そうですね。
はい、
バンドだけじゃないですもんね。ただ遊びに来るだけでも OK ですし、出なくても大丈夫。もう見るだけ、飲むだけ、遊ぶだけ。完璧でございますので、
はい、
浴衣も含めていろんなね、湯島、御徒町、上野遊びに来てもらえたらと思いますね。
ぜひ。
はい。そうやってやっていくと夢が広がりますね。
うん、最高です。本当にね。まあ、こういう展開でね、いろんな人たちに集まってもらって、やんやんやんやと楽しんでもらえるような、そういう浴衣になるといいなと思います。
はい、ありがとうございます。そうなれば私もね、夜のバーの時間を必死に盛り上げたいなと思っております
。そうですよ。ハルキナバーがね。
はい、開店する。いつするのかというと、まあ、はい、一応7月のね、3日から予定をしておりますが、どうなることやらで、そちらの方も注目して、いろいろね、酒と音楽楽しんでもらえたらなと思います。まだまだいっぱいお話聞きたいんですけど、どうしても30分番組なもので、一旦ここら辺で後半戦を終わりにしてエンディングに向かいたいと思います。寂しいですが、
はい、
エンディングへ行きまーす。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。 Try my best, 限界で突き進め。Oh man. ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、お届けしてきました。7月16日放送分の、春木灘乗ってきな。田中陽一郎さんとお届けしてきました。田中さん、ありがとうございます。
いえいえ、楽しかったですね。ありがとうございます。
はい、本当にたくさんのお話を聞いて時間がね本当足りないので、また機会があれば遊びに来ていただけたらなと思うんですが、最後に先ほどのユーフェスの予選の日と決勝の日、あとお日にちをお知らせもう一度お願いします。
はい、わかりました。そのユーフェスへの浮方からの選抜バンド予選会です。まず予選会は9月の13日または9月の27日いずれも土曜日です。で、そこから勝ち上がった5組は10月の13日月曜祝日に行われます。そしていよいよそこで選ばれた一バンドは11月の23日ユーフェスで演奏ができるという、こういう、ね、催しでございます。
はい、ぜひ詳細はうかたで検索したらホームページ出てきますよね。
はい、
うかたのホームページ
で、ひらがなでね、うかたで検索してください。
はい、よろしくお願いします。私春木菜からもお知らせをさせてください。私春木菜は7月8月で江ノ島東浜海岸にてビーチ DJ をやらせていただきます。こちらもね、うかたさんに負けないぐらいの暑い夏にしていきたいので、遊びに来れるよっていう方はぜひ待ってます。そちらの詳細等々も春木菜の X 見ていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そしてそんな夏にふさわしいメッセージを一通いただいているので紹介していきましょう。ラジオネーム魔人ブーさんからです。夏に向けてやりたいこと、お家の片付け、断捨離、キャンピングカーで北海道を巡る、海に向かって叫びたいこと、日本人しっかりしろ、金の亡者の政治家は対応しろ。なんかもう楽しい夏かと思えば心の底から出るような熱いメッセージをね、ほんといろいろありますから、いろんなことに負けずに楽しい夏にしていきましょう。メッセージありがとうございます。はい、では田中さん、今日はこのメッセージで一緒に海に叫びたいぐらいの気持ちが、熱い気持ちを今日持って、うかたの宣伝とユーフェスの話を持ってきてくださいまして、ありがとうございます。
いやいや、春田さんがね、この日本経済盛り上げてね、景気のいい日本を作ってくださいね。
私で回るかな。でも私からね、何か一人がね、人間一人が何かやると、いろんなことが動くから、そこでね、いっぱいお金とか楽しいこととかハッピーなことが回っていくよう私も頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。さて、なんか名残惜しいですが、今日の放送もそろそろ終わりになっていきます。田中さん、改めて本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、またぜひね、うかたのホームページさんも見てほしいですし、こちらの春木菜の番組にもね、いろんな方を流してください。ゲスト
を、出演
の人とか、ね、予選出た人とか決勝出た人とかもゲストでぜひ流していただけると、私の番組も盛り上がるので、なんて最後に下心を出してしまいましたが、よろしくお願いします。
困りました。
はい、ではまたぜひ遊びに来てください。
はい、ぜひまたよろしくお願いします。
7月16日放送分、お届けしたのは
田中陽一郎と
春木菜でした。次回も一緒に乗ってきな。
乗ってきな。
この番組はインディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。